さあ始まりました、ジロキチ会議 Z シャープ99ということで、はい、もう99回目、次回が、
最終回と
ついについ
に来ましたね。
これ99って無印時代から通しての99ってことですか。
いや、 Z だけで99、
Z だけで99、
無印が50で終わったんです
よ。50で終わったんですよね、はい、
150回かもうすぐ。
そうですね、じゃあ次回は、最終回、ジロキチ会議 Z 最終回で、ジロキチ会議 GT が始まるとも
うややこしい、聞いたことあるな、なんか
ジロキチ会議 GT に変わるという流れで
聞いたことある、都市伝説でごめんなさい鳥山先生みたいない
や、ないから絶対絶対ないから、なんでそういうことがまことしやかにさ、
ささやかれてはいるよね、
のがよくわからんけど
巷では。
はい、はい、じゃあ今回も、ゲストは大気丼さんということでして、
はい、お邪魔しております。
さあ、今回もこれ我々の大嫌いな3本目ということなんですけども、今回も時事ネタ用意されております。大気丼さん、どうぞ拾っていってください、
はい、そうですね、これがちょっと気になる、カップ焼きそばの蓋裏のキャベツを落とす装置、キャベバンバン登場、定価4980円、めちゃ高ない？
そうやろ、
これやばない？
意味が分からへんねんけど、どういうことなん？
まあ、要はカップ焼きそばの蓋裏のキャベツを落とす装置。
いや、読まんといて、もう一回なんか要約するんか、分かりやすく言うんかと。
これは要は確かに、まあキャベツつくよな、
うん、
あ、お湯の後？
うん、
落とすだけの機械が
4980円。
ただこれ中止になりましたけど。
え、発売がですか？
あの予約があまりにも集まらなくて、
うん、あ、そうでしょう、う
ん、意味が分からへんもん、
まあ、真面目にくだらないことして滑ったっていう感じが
あ、なるほど、
ね、多分
だからそんな使えへんでしょキャベツ、
うん、
あ、だから共感が欲しかったみたいな感じでしょうね、
まあ、ネタ作りでしょうね、うん、
1000円ぐらいやったらよかった
の、ね、だからあのバナナホルダーみたいなノリっすよね、
うん、
ただ振動で落とすとか書いてたんだけど電動式ですよね。
いや、ゴムでゴムバンバンってやるだけ、
もう4980円つけたな
開発費がすごいかかっちゃったかな。
どこの会社が出そうとし
ちゃった？日清が。
へえ、
それは衝撃。
あ、そう、へえ、すごいね、これも、これかわいそうよな、スターウォーズのアジア人の新ヒロインにヘイト集中、うん、SNS 投稿全削除、
知らん、
スターウォーズのエピソード8でしたっけ。
そうですよね、
エピソード8はこれな、なんかあのよう言われてんじゃけど、あれなんですよね、ディズニーに資本が移ってからスターウォーズがスターウォーズじゃなくなったと。あのやっぱりディズニーやから、あの子供向けに、
おいおいおい、ちょっと待ってくれ、
どういうことですか喋ってんのに、
ちょっとどうしても我慢できた失礼しました。
あのなんかね、子供向けにもなったし、でやっぱりああいう夢の国を運営してる会社がゆえに、あの人種差別とかにああいうのね、
うん、
あのメッセージ性をすごいこだわるから、はいはい、こう多種多様な人種が、うん、だから今までスターウォーズ白人ばっかりやったやん、白人と黒人、それに対してプラスこう黄色人種アジア人を出しましょうで、エピソード8登場人物人間が結構アジア人多かったんですよね、
うん、
突然唐突にアジア人が、でその中でこの女性がなんか役柄的にもなんかちょっとイラッとくる役柄かなんかやったかな、
うん、そうですね、なんかレジスタンスの整備士か何かで、なんかフィンっていう男の、うん、その主人公なんですか、エピソード8の、
うん、
のキャラとこういい感じ、相棒みたいな感じになるキャラで、うん、ただあまりにも無能すぎて、うん、ヘイト集めすぎたっていう、
そうやからスターウォーズの昔からの大ファンからしたらもうありえへんかなんかで、めちゃくちゃ集中的にこの人が叩かれて役柄を超えて、でもうなんかも人種差別みたいに逆になってるんですよね、
はい、
へー、
そうなんですよ、
まあ、決して美人とは言えない
ビジュアルを
やったから、
そうやね、やからもうそういうブスとかブスやし出てくんなみたいな、そういう感じやったりとか、お前だけいらんとか、なんかもうそういう論調なんですよね、
うん、
まあこれかわいそうな話なんですけども、
うい、生きにくいの多いなこれ
これはお前好きそうやん、スマホの落下を感知しドローンに早変わり、 自立飛行で手元に戻ってくるケースが登場。
すごいね。
いや単純にドン引きやろ。
危なくないの？
どうなんやろな。
めっちゃ便利な。でも
なんか今あれが流行ってるというか、そのなんていうんですか、手帳タイプが多いじゃないですか、うんうん、でどういう体勢から落としても、うん、地面から20センチ以上離れたら絶対にその蓋が閉じて落ちるっていう、液晶を守れるっていうようなケースがあって、あー、なるほどね、それでええんちゃう、
うん、それでええな。、うん、
別に戻ってこんでも。
これさ、でもさ、なんか見てたらさ、各種センサーがこう地面を察知して、うん、瞬時に4枚のプロペラが飛び出し地面に衝突する前に自立飛行を始めるという。これでもさ、うん、地面から5センチぐらいのところで落としてみたらどうなんだろうな。
5センチやったらでも別にダメージないんじゃない、
携帯。ああ、なるほど ね、 そうね、だからそういう計算でここ以上のところからはみたいな。なるほどね。
まあいらんな。
ちょっと面白そうやけどな。
ちょっと興味は、見てみたいっていう気持ちはある、
うん、重いやろうね、うん、持ち運ぶには、うん、
ドローンってなったらやっぱ値段もすごいんかな。
まあ値段高そうやけどね、万ぐらいはいきそうやけどな、うん、こんなもんでもケースに万とかあんま出したないからね。
確かに。
しかもちょっとセンサーが狂ったりしたら、
そうね、
ペコってなったりするっしょ、
う
ん、
そうね。他はありますか？
か、
まあ、ちょっと危険なところ行くけどさ、使い方切ってほしいけど、俺はやっぱこの新幹線のやつやね。
そうね、
これ
ちょっとみんなが避けてた、うん、このニュース。
いやー、俺これ怖いわ。どうしようもなくない？
怖いし、しかもその亡くならはった、殺されはった人が、うん、助けに入った人なのね、
らしいね、うん、
それがやっぱちょっと切なすぎて、うん、どうする？立場、悲鳴が聞こえてきて、
いやー、助けなたや、なたって日暮らしのあの人が持ってるやつだね。いや俺よう近寄れんわ。めちゃくちゃ勇気あるよこの人。
すごいよね、こんなん。多分誰でもができることじゃないようなことをしはったこの人がほんまにすごすぎて、
ね、ただでもこれもさ、多分あれやろ、判断能力、精神科かなんか入院してはったかなんかやん、
自閉症とか言
われてね。多分無罪やろ、いわゆる。
そう、ね、
判断能力なしで何とも言えない。
無罪とかまで行くんかな、分からへんけど、
でも精神病に入院して何もなしみたいな。
きついね。
まあでも狂ってる。でもまあ、ほんまにいろんなツイッターとかでも見るし、ニュースでも見るけど、もうこういうことがあったら椅子取り外せるっていうこの情報は、うん、もうみんなが知っておくべきよね。
そうやね、
なんかちょっと前にあったやん、なんか自分で火つけてみたいな、
1年前から2年前、
あれとかやったらね、ちょっとなかなか厳しいかもしれんけど、こういうなんか相手が武器持っててっていうようなやつやったら、乗車率 100% ってあんまりなかったりするやん、
まあね、
だからまあ前後左右の椅子見てベリベリって外しても、
まあ、なんやったら自分の席でもいいわけやからね、
うんうん、自分の席も持ってって、
そうね、そこは大事で、あとやっぱりもうオリンピックも近いしさ、俺も新幹線だけでも持ち物検査すべきと思う。持ち物検査っていうか、金属探知機みたいな、
はいはいはい、
ぐらいはせんと危なない。
でもさ、その金属のそのなんか検査するって言ってさ、えぐいぐらいの行列ができたりするわけよ。
まあ確かに難しい
よな。今のこのゴールデンウィークとかお盆とかでもだいぶやばいのに。いやだから俺もちょっと思ったよ、これ荷物のあれとかあったりするのかなって、まあ今のところないみたいなこと発表されたけど、もしあったら渋滞というか、その人がえぐいなって思うと、
だいぶ早う中に入らんとあかんってことになったりとかね、
億劫になるし、そのなんかあんま終電乗ることとかないけど、終電15分前にしかつかんかったとかいうパターンの時とかね、混んでたら乗られへんとかあったりとか、あともっと言ったらそのなんやろな、飛行機とかやったら厳密に言ったらさ、なんていうの、まつげ曲げるやつみたいな、あれ、
ピンセットみたいなのとかね、
とかもうアウトやったりするやんか。
まあそうやな、そんなん国内で まあ難しいよな。い
やそうなんよ。だからでもそんなナタとか持ち運べるぐらいセキュリティ緩いって考えるとやっぱ怖いし、
うん、いやっていうかやから結局その電車とかやからその日本のその国内線とかでもあの飛行機の、うん、まあ厳密にはそこまでのあれないわけやん、海外に出る以上のあれは。ってことはまあやから要は本来その円滑に進めるために想定されてないっていうか、あのほんまに起きてはあかん事件、
そう
や
ね、うん、
やったわけで、これはちょっとね今後まあなんかそういう国になってきたんやなという感じがして身震いしましたとさと。はい、じゃあ今回も、
はい、
お便りが来ております。じゃあお願いします、佐伯殿さん。
はい、あっちの中からで、はい、ラジオネームラコタスシンジさん、通常お便り獲得ポイント0ポイントの方です、はい、パスロの立ち回りについて、二郎さん、とめきさん、辻田さん、平中さん、いつも楽しく配置をさせていただいております、
はい、ありがとうございます。
初めて投稿させていただきます。パスロの立ち回りについてです。パスロは高設定を探すための先行投資的なお金の使い方だと思っていますが、当日分を回収するとなると時間が経つにつれて立ち回りの幅が狭くなり、結局冷静な判断ができずに負けてしまうことが多くなっていると思います。1日で投資分を回収するというのは考え方は改めた方が良いのでしょうか。ゼロ吉さんのアドバイスをお願いいたします。これからも楽しい番組をお待ちしておりますということです。
これはもう富吉さん出る幕ないやん、
うん、なんかこれ二郎の話聞いてたらこの1日で全部完結さそうとするのはもう間違いのもとなんやろ。
そうね、もうまさにそれよ、うん、だからまあ積もれんかったら負けやねんから、うん、そのなんていうの、回収する方法なんて後積もか象狙い天井狙いかしかないわけやから、当日分を回収するとなると時間が経つにつれて、うん、だからほんまにそうよね、1日単位で物事考えちゃダメっていうことしか、だからその投資って言っちゃってんねんからね、あくまでその回収の見込みがあるから打つわけであって、
というかなんかまあよう言うてることやんね。だからその例えばその期待値2000円のやつが10台見つかりました。でその時その日だけで言うて8万負けちゃったけども、だけどそれはもう勝ちで、それを続けてたら絶対戻ってきてちゃんとプラス2000円分の働きを出してくれるということだから、その俺らそのガムシャラとかいう1日で完結さすやつが、
はいはいはい、
だからあれはだからそもそも普通の普段の立ち回りでは通用しませんよっていうことやね。で無理があるからやっぱり勝率も下がるし、無茶しにいかんかったりとかっていうことで、だからそれを普段の普通の状況でやる必要はないっていうことですよね。
だからまあその1万円負けて腹立つけれども、その日はぐっと下唇を噛みながら血を垂らしながら帰るぐらいの、ね、我慢強さがないと、
まあ、うん、だからやっぱそのプロと呼ばれはる人らはさ、これ軍資金が尋常じゃないとあかんわけやろ、下振れした時多分
そう、ね、
えぐいことになるじゃん。だからそこで、うん、そこはパンクしたらもう、ね、もう永遠に取り戻せへん金になっちゃったっていうことになるから、ずっと運転資金が必要ということやね。
だからパン君やったっけな、うん、欠損100万出たって言ってたガロで、あ、まあ、昔やけどね、それマックスタイプで、うん、超荒いガロっていう台で、うん、欠損100万って聞いたから、うん、欠損100万ってねえ50万の機種売って50万負けるってことやから、うん、ちゃうわ、合ってんのか、
ね、本来やったら50万、
うん、買ってるもんね、
買ってるやつが50万負けやったと、
うんうん、全然起こりうる話やもんね。
そうやね、だからそこまで回せた力があったっていうのもあれやし、
うん、負けた時ほど期待値積んでちゃうからね、やっぱ回数打てるし通常時回せるし、だ難しいというか、そのなんかそのパチンコとかもそうやねんけどさ、うん、パチンコって仕事量っていうのがあったりするのよ。で勝ってる時って仕事量少ないのよ、負けてる時って仕事量多いのよ。だこれすごい不思議な話、まあ、パチロもそうで、あの期待値2000円の台を10台打てて負けた人と、期待値2000円の台しか拾ってないけど勝っちゃう人の違いってやっぱ出てるか出てないかやんか。だからその、仕方ないとしか言いようがないよね、1日単位で。
あでもまあそうか、でも正解はさ、うん、パチンコも仕事量多い方がプロとしては仕事したっていうことやんな。
だ期待値拾ってる方がもちろんいいはずやねんけど、うん、買ってる時って期待値拾ってないから、
っていうことが出てるってことやもんね、うん、まあ、パチンコは当たってたらあかんのか、あれ。
そう、ね、
当たってる時間は無駄なんやね、確か、
うん、通常時回せば回すほど得っていう考え方になっちゃうから、 だからまあいかに余剰が来るまで我慢できるか、その欠損を我慢してっていうのを考えていくしかないからね。
まあ、難しいね。もうガチプロじゃなかったらもうそこまで考えておった方がいいと思うけどね。正直しんどいと思いますって一言も喋りおらへんかった
ごめんごめんごめん、
恐ろしい。次行きましょう。
はい、次、はい、もう行っちゃいますか。
はい、
はい、次ラジオネーム田舎者さん、
はい、
ディスカッション獲得ポイント0ポイントの方です、はい、初めてのフリーズ。ジロキチ会議の皆さんこんにちは。
こんにちは。
初めて投稿します、田舎者です。皆さんは今までいろんな機種を売ってきたと思いますが、人生で初めてのフリーズは覚えていますか？自分は鉄拳デビルのプレミアムデビルフリーズでした。また
いい、
まだスロットを打ち始めたばかりであまり知らなかった時に鉄拳デビルを打ってリールロックがかかり逆回転 しだした時は何が起こったのか分からず、一緒に店に来ていた友人に聞きに行ったことを覚えています。結局2000枚ぐらい出て終わってしまったと思いますが、とても記憶に残っています。皆さんの初めてのフリーズとその時の状況などもできたら教えてください。よろしくお願いします、はい、ということです。
これはこれも完全に覚えてない。
うん、あ、そうなんや。
覚えてない覚えてないこんなもん
か。俺覚えてるわ。
何？
俺初めて、うん、パツロ初めてというか、まあ、初めて打ったジャグラーやねんけど、うん、厳密に言うと。でそっからまあなんかまあ、遊びでジャグラー打って、でまあ打たんくなって、でまあこうパチスローやるってなって、その先輩とかからちょっとなんか教えてもらったりして、初めて打った、初めて拾ったモンキーターン400ゲームロゴ割りかなんかで2万円ぐらい使って、わあやっぱ2万円とかなくなるの早いなとか思ってたら、モンキーで ART 中にフリーズを引いて200ゲーム乗って、でジャスト1000枚ぐらいやってんか。フリーズ引いて1000枚なんやって思ったのが記憶に残って
る、ね、なるほどね。それが初。
うん、
大輝丼は
多分人生初フリーズは多分緑丼の万里じゃないかな。
あれあったっけ。あったか、 80% ループ確定かなんかやったっけ。あの花火みたいなやつ出る見るやつやんな。
そう、ボーナス終了後の準備中に単独の緑ビッグ、ドンビッグ、うん、引いた時にフリーズするみたいな。
へー、ほうほうほうほう。結構いかついやつやんね。
そう、
うん、あ、そうなんや。
なんか 2,3 セットで終わった記憶がフリーズってこんなもんかってなった記憶がすごいあるね。
へー、
それまで多分そんなフリーズってなかったと思う。
いや、そうそうそうそう、そうそうやね。俺もやからその4号機の時から売ってるから、
うん、
別にそのフリーズがこんな偉いっていう風潮もなかったし、
え、フリーズってなかったんやったっけ。
ね、厳密に言うとあったんやけど、なんかもう別のクラッシュとかなんか別の言い方やって、ね、こんなロングフリーズみたいな、
エヴァからやね、確か。
あ、そうなん。
確かロングフリーズって言い出したのエヴァやったと思うねんけどな。
うーん、
でショートフリーズを作り出したのもエヴァやったと思うねんけどな。確か、
うん、なんか
フリーズがなかったような気するけど。
リールロックを編み出したんが鉄拳でしたっけ。
緑丼、
緑丼やね、緑丼。
お前それ誰かに聞いたわ。
広中さんは初フリーズは
多分新鬼のビッグチューフリーズやと思う
ん
ですけど、それで引いて、その時もう4万負けてたんですよ。2時ぐらいに引いて、でそこから結局万枚出たんですよ。
へ
ー、なんで強烈に思って、その日結局フリーズ4回引いたんですよ。
おお、
なんで取り切れなかったんですけど。
えぐいな、
すげえ。
それが最初のフリーズですね。
爆発やん引き爆発やん、
モンスターじゃないですか。
で一応聞いておきますけど、辻田さんは
フリーズって引いたことないかもしれない
そうなりますよね。
そもそも、うん、いつから、まあ、エヴァからか。
え、エヴァのどのエヴァ。
5号機最初のやつはないよね、確か。
孫はないですね。
その次
孫もない。下蓋もなかったと思うんですけど、魂の奇跡は絶対あるんですよね。
魂の奇跡ってパネル何色ですか。
え、
下に綾波レイがいる。
ああ、レイがいるやつか。
右にエヴァの顔ついてるやつです。
はいはいはい、あれはありましたね。
あれはショートフリーズ、ロングフリーズ両方
あった。あれの前は何すか。
シトフタじゃないですか。
僕売ってないんで分かんない。それはないんすか。
なかったと思うんですけど、
ショートフリーズがついたぐらいかな。
じゃあちょっとガセやったかもしれないです
いやでもそう、いつの間にかこのなんかロングフリーズを弾けば みたいなあれになってて、確かにもう分からん、俺もひょっとしたら新鬼やったかもしれへん、今言われて、時代的にそうやったんかもしれへんわ、
平行揃いか斜め揃いか、
そうそうそうそうそうそう、あれあった気がするな、俺も一回だけ弾いてたと思って、うん、でもあんま記憶にないってことは大したことなかったんでしょう。
最近弾いたフリーズは
最近弾いたフリーズ何やったかな、
最近弾いたフリーズ
次郎何、
今言って思い出したけどすげえしょうもないんだけど、しょうもないって言ったらあれゴッドやね、
あのブラックアウトってこと、最近弾いたフリーズ何やろ、そもそも別に俺フリーズでそんな嬉しないからさ
最近弾いたフリーズ赤木、
ほうめっちゃいいやん、
ちょっと2回弾いて、過去2回弾いてるんやけど、1回目0個狂気の時上乗せ0個、2回目2個平均10個乗るって言われて
る、弱いなそれ、
そうやられへんのよ
最近、あ俺多分一番最近弾いたあれあれやわ、番長3やわ多分、
ああ
パリ に、
もう別にあれも気持ちよくない、でも
まあ気持ちいいよ、気持ちいいだけで別に備え大したもんでもないし、まあ、
そうね、
うん、で未遂はあった、この間ついこの間あのフェアリーテールで、
そんな未遂って、
うん、あの中段チェリー弾いたんやけど、
あーあー前回大
丈夫、そうそうそうそうそう、あれもまだ 4分の1弾けてたら結構ごついやろ、
ごついね、
なあ、
まあ乾燥するんちゃうっていうような、うん、
まあ惜しかったね、まあまあフリーズなんて意識してへん方が多分弾けるんでしょうね、
うん、多分そう思う
じゃあ次行きましょう、ラストですか、
はい、はい、
そうっすね、
はい、
はい、じゃあ読みます、はい、ラジオネーム犬吉さん、
はいどうも、
土壌タイリー獲得ポイント24ポイントの方です、はい、最近の趣味やハマっていること、
はい、
ジロキチ会議の皆さんこんにち
は、こんにちは、
いつも楽しく拝聴しております、
は
い、今回はタイトルの通り皆様の最近ハマっていることや新たにできた趣味等があれば教えてくださいです、私は辛いものにハマってしまい辛いもの巡りをしています、おすすめの辛いものがあれば教えてください、
しっかすな、
前もなんか辛いものの話を俺
前激辛料理って書いてあるな辛いの好きなんやな、
ほんまに好きなん
やゴリゴリ聞いてくれやんっていう
最近チーズダッカルビ好きで、
あー美味しいよな
あれうまい、
いや美味しいよあれは、
あれ食べ歩きたいぐらい昼から、
え食べ歩きたいというかでもどこもどこもそんな差ないやろ、
いやだからなんやろな、うん、ないと思う、
うん、多分あれはもう味が濃いっていう、う
ん、しかもやっぱ俺なんていうの最後なんかリゾットみたい なんていうのご飯入れてみたいなのがめっちゃ好きなんよ、
はいはいはいはいはい、
だからあれだけでいいねんけどそこまでは前菜みたいな、
あ逆にね、
だから中の肉とか抜いといてくれって思う時あるもん、
いやでもあれはあれで酒のめちゃくちゃええつまみになんねん、
あーいいね、
そうそう
味も濃いしね、
そうであれがなくなってきてこうチリチリこうなってくるやんか、あれがまたあれこちょこちょこちょこちょやんのがなんかあのもんじゃ焼きみたいな感覚で、
はいはいはいはい、
美味しいんですよ、TD はあれ食ったことあんの、チーズタッカル
ビあるある、
どうやった、
いややけどした記憶しかちょっと
どこでやけどすんのあれの
な、チーズを勢いよく行きすぎて口ってちょっ
と食いしん坊
あっちってなって、
食いしん坊さん
でも熱いもんパッて食うたらやけどするわ知らんのか二十何年も生きてきて、
大義堂はね食べ物に関することになると理性がなくなるから
いや理性はあるよ、理性はあるけど
ストップがかからんようになってまうからね、
そういうことない、
はい、
美味しそうすぎて止まらんねん、
え二人ともチーズタッカルビ食いました、
美味しいですねあれ、
食いました、
はい、うまいっすよね、
うまい
うまいうまい、あれは結構発明レベルやな、
あーチーズがうまいっすね、
あのね、なんで今までなかったんやろ、タッカルビなんか何もでもあったじゃないですか、はい、なんであんな急にチーズが乗り出したんやって、
あのあれって韓国料理ですか、
タッカルビは韓国料理ですね、う
ん、あーでチーズタッカルビ韓国にあるんすか、
いや
あでも元々はそうじゃない多分、
うん、
へえ、
韓国でも流行ってるとかなんかな、なんか急に出てきたやん、
そんな気がする、
すごいよなチーズ乗っけただけであんな劇的にさ、
ほんまに死ぬほどうまなるもんね、
タッカルビがこう人気あったっていう時期ってなかったやん、そんなないやん、もうむしろ韓国料理のなんかやっていう程度で、ハンバーガーもチーズバーガーになった瞬間にこんなに流行ったっていうことも多分なかったわけやんか、
はいはいはい、
考えるとちょっとチーズだけでここまで出世したんは 世界初なんじゃないかな。
最近でもチーズめっちゃ流行ってるんじゃない？
ラクレットチーズ超流行ってます
よね。ラクレット流行ってますよね。
なんでの
見た目がやっぱインパクト、
映えるんやろうね。
ラクレットってどんなの？
あの削るやつ。
ああ、
はいはいはいはい、
削って落とすやつ。
なんかストップって言ってくださいって言われる
ので。違う、それはもう多分あのカルボナーラとかのやつやわ。
丸いチーズあるやつで、はい、を半分に切ってなんかこう
熱で溶かした
のをダーッとかける。
そっちか、
ビターって。
美味しそうなやつや。
あ、で実際美味しいの？
うまいっす、うまいっす。
食べたことない。
辻田さんはそういう最近の流行りものは食ったりとかしてないんですか？
チーズダッカルビは店で食べたことないねんけど、家で作った。
家で作れんの？
でも多分あんなん簡単でしょ。
そうそう、レシピ。
お前コチュジャンやんけ、あんな味。
へ
え。コチュジャンとなんか合わせ調味料作って炒めるだけでしょ。そうそうそうそう。いや多分できるよ、
まあ、結構簡単やったね。
すぐできた、
うん、でも一回外で食べてみたいね、美味しいところで。
あ、まあでもそうやな、美味しいって言われてる店が実際あるからね。うん、偉い。なんかあのネットとか見てても評価が、
チーズ専門店とかもあったりするぐらいやし、
うん、ねえ。そうか、最近趣味、俺はもう野球ですわ。野球しかございません。
好きね。
はい、野球
ほんま好きよね、野球ね。
俺もこの間久々にバッティングセンター行って、
お、行った。ちょっと入ろうかな思ってるんちゃいますの。
ね、まあでも20年ぶりぐらいだけど、まあ打てたのは打てたね。
何キロいきました？
110まで。
ああ、十分。110打てたら。
バッティングセンターって指痛くならへん？
どこの？
え、打ったところのこの持つとこ。
そう、それはどういう痛み？衝撃的な痛みなのか。
芯に当たってない。
芯に当たってないだけやって。
いや、当たってるって。当たっても痛いって。
いや、当たってたら痛ないよ。
当たっても痛いって。
いや、痛ないって。
痛いって。
いや、当たってないね、それは。
じゃあ当たっても痛いって。
いや、当たってない。
当たってない時もあるやろうけど、当たっても痛いって。
いや、それやったら、うん、じゃあ当たってない時にの回数が多くて手がじんじん痛なってるっていうことかな。うん、その芯に当たっても。
いや、重いもん絶対。
いや、お前高級でも芯食ったら感覚ないですよね。当たったっていう感覚が、
当たったっていう感覚がないの？
むしろないレベルっすよね。
もう本当振り抜いた
って感じ。振り抜いたっていう。だからそう、お前が多分振り抜けてないか、芯に食ってても握り込めてへんかとかですね。
詰まってる
んですよ。うん、そう、多分お前の握力の問題やと思う。ですよね、あれ高級とか完全に握力弱かったら手いかれるし、
隙間ある
とか、そう、ふわって持ちすぎで。グリップが暴れとるんや。
暴れて、手の中で、
手の中で暴れて打ってる打撲症やな。
へえ。
で、そのバッセンが、うん、あの高級も出てくるとこで、
珍しい、はいはい、
初めて高級打ったけど、はい、もうそれこそめっちゃ手痺れた、ね、
やばかったでしょ、
うん、
ほんまに。
あんな痛いもんとは思わんかった。
金属バットですか？
金属で。
あ、いや、だってさ、あの 原監督選手の時にね、木のバットで普通に打って手首を両方折ったかなんかあったじゃないですか。
マジで、
うん、ストレート打って。いや、だから危ないって。
もっと根元に詰まったら本当痛いですよ、うん、冬とかマジで痛いですよね。
やばいですよね、ほんまに。なんでそんなんしたんですか、辻田さん。
いや、初めてやったから、
で楽しかったんですか？
うん、まあ、ちょっと富木さんの話も聞いてたんで、うん、野球もちょっとやってみたいな。
で、行って実際楽しかったんですか？
楽しかったね。
楽しかった。ようこそ我がチームへ。野球が楽しめるやつはもう全員入りゃいいですよ。
まあ、面白かったのは面白かったですね。う
ん、でもやっぱ軟式より硬式の方が気持ちいいですよね。
まあね、うん、楽しいのは。
いや、もう怖かったわ、あの手のしびれは。
いや、硬球はちょっと怖いですよ、難易度高いです。
怪我怖いよね、
絶対。怖い怖い怖い、危ない。
直撃したら死ぬやん。
死ぬよ、だって石やからな、ただの。
あ、そうなんや。
ぐらいですよね、
相当硬いです。
へー。
コンクリートにこう叩きつけたらコーンって言おうとするもんね。あ、音が。
え、跳ね返ってけへんの？
跳ねへんよ、高級ってね。
全然跳ねへん。
全然。いや、あんなボトンとはならへんで、ね、うん、ちょっとは浮くけど、そんな跳ね返ってきてる感はないよ。
あ、そうなんや。そ
うで、この間僕も大阪で練習出たんですけども、大輝殿さんがいらっしゃって、まあ可愛いらしいんですよ。
コロンってして
ね。なんかもうコロコロでね、可愛いらしいで、キャッチボールしただけでなんかもうぜーぜー言い出して汗かいて、あのベンチに戻ってなんかもう監督みたいな座り方して。
貫禄はあるからね。
そう、今からみんなでノックやで言うてのいつまでも立ち上がらへんで。
です行き上がってもって、う
ん、でこの図体でどこ行くんやろってずっと見てたらセカンド入りよったから
すごい映画なそれはそれで守備範囲広いかもしれん
お前セカンドはないわ思ってほんまにいやいいですよね皆さん他ハマってることはありますか
新たにできた趣味か
ジローくん
危ない危ない危ない危ない
何何何
ほらいやでもあいつが悪いって絶対
なんか異常なほど寄
っていやめっちゃ怖かったっすよね
今めっちゃ近くまで
ぶつかると思ったマジで
こっちやで車線守ってんの
いや守ってました守ってました見てましたもん
向こうがなんかめっちゃ近づいて
き
て
ねえ、うん、びっくりした
幅寄せ
幅寄せ
って多分入りたかったんよ
あ
こっちが譲ると思ったんす
か、ね、でこのトンネルの下をくぐりたいから多分入りたかってんけど辻田さんが思いのほかスピード出たからあいつピューって鳴らしましたよびっくりしたぶつかると思った
じゃあもうでも辻田さん全然動揺して
んの
じゃああの危機管理能力なさすぎるやろ
いやこっち普通にまっすぐ走っただけやからな
じゃあこっちに火がなくても多少はビビるもんやろかってあでも二郎君は完全にあれやろゴルフやろ今
ああそうね
でしかも今季節的にもちょうどええし
ああ一番やでもまあ梅雨がちょっとうざいぐらいで
ああなるほどね、
う
ん、これから
でまあゴルフはもうあれ贅沢な散歩なんよ
ほうほうほう
やっぱ自然って嫌いな人いい日や、
うん、俺だけ嫌いけどなな
んでない
やなんか濡れたりしたら気持ち悪い
ああいや濡れへん濡れへん自然やから そんなんじゃない
見る自然は好きやけどね触れ合いたいとは思えん
自然の中を歩いていくあの感じ音のない世界ってあんまないやん、ね、やっぱり都会に暮らしてると、うんうんうん、で山奥行って、
はいはい、
しかもまた朝の5時半とかに出て山奥行ってんでなんかあの球打つのなんて、うん、例えば打ちっぱなしとか言って100球とか打つけどさ、うん、コースとか出たら100球とか、まあ、100球打つねんけど、うん、4割ぐらいパターやから
ああそうなんや、
うん、だから全然疲れてないっちゃ疲れてないの、うん、でもなんかこう歩いてるから運動した感とかあるけど、うん、なんかその感じとかもやっぱ素晴らしいねって思う
ああなるほどね、
うん、いやいいスポーツ
まあほんまに大人のっていう感じやね
うん、まあ、贅沢な時間の
また
何どうした
また
道避けましょう
辻田さんも街の中走らん方がええ
向いてない
な向いてないこんないや辻田さんの運転が悪いわけじゃないけどこんな狙い撃ちされるってなんかあんねやわ
さっきのじゃないやろ
えあじゃないですじゃない
ですさっきシルバーの車でしたもんね、はい、だから何どうなってんの
なんか多分イラつかせる何かが出てんのよ、うん、鳴らしたなる
3時間で2回
結構マイペースに走ってたけど流れに乗って
よっからもう絶対狙い撃ちされてっからもうあんまごちゃごちゃしたとこ走らんようにね家族乗せたりとかして飽きませんよということでじゃあもう MVP 決めますか
はい、
はい、
MVP 何が盛り上がったかな
大気道の趣味聞いてあげん
大気道の趣味なんかあんの今
俺ゴルフと野球やね
ほらな、
なあ、
うん、こうなんねん。こうなんねん。
マジ損した。
だってほんまに最近もジロちゃんとゴルフ行ったしさ、トミキさんと野球もしたしさ。
いやもう体育のもう一緒にゴルフ行ったとか言わんといては体育の足つってただけやん。ほんまに初めてなんよあんな経験なんかもう係の人駆けつけてくるぐらいの。
マジで。
どうしましたっつってほんでなんかもう医療班みたいなもん。
恥ずかしい。
いやもうはずいってと思って、うん、もうボール打つタイミングでいきなり寝転がり出しておいちょっと待ってくれよとでカートから離れたところやったからみんなでちょなんか捨ててるわっつって打たれへんから捨ててるわって言ったら足つったとか言い出してちょもうそんなことないやん
綺麗に空振ってピキーってつって
えぐいな
動かれへんようになって
意味がわからんかったもん
ちょっと痩せや
いやほんまにね
あかんわちょっと可愛らしさがあるのがムカつくない
やなんかあの筋肉が衰えすぎてない大気の
うんうんもっと筋トレ大事やねや
筋トレっていうか多分体型と体重と筋肉量が合ってない
んや合ってないかな、うん、
でもスポーツ楽しいんや
楽しい
あ
いいことよね
いいことよ走り込みしろ走り込み
いきなり部活みたいになってく
るそれしかないよはい MVP お願いします
MVP はこれかな初めてのフリーズ
はい、たぶ、うん今までのジロキチ会議では一番選んでへんかった気するけど、うん、いいよ、新しい風や。
なんか田舎者さんの、
はい、
初めてのフリーズで、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということで、はい、ドライブ編いかがでしたでしょうか、はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。